Station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの田名武史院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、12月ももう後半に入って沖縄ようやくちょっと冬らしくなってきましたね。それでちょっと冷えてきて、周りで風邪気味だとかちょっとインフルエンザがなんていうのも聞こえてくるんですけれども、今日はですね、冬場の健康管理についてお話を伺っていきたいなと思います。まず最初に風邪ですとかインフルエンザ、今結構多いですね。
そうですね、今年はちょっと流行が早くて、10月11月にインフルエンザにかかっていらっしゃる患者さんですとか、場合によっては学校によっては学級閉鎖が出たりとか、結構たくさんの方がインフルエンザにかかりました。
風邪とインフルエンザ、症状としてはちょっと似てるんですけれども、大きく違うところがありますよね。
はい、一番疑うポイントはやはり高い熱ですね。38度以上の高い熱で、やはり普通の風邪よりもやっぱりちょっときつさが半端ないというか、もうカタル症状ですね。いわゆるこう鼻水や全身倦怠感、節々の痛み、やっぱりちょっとこの熱普通じゃないんじゃないっていう感じの風邪になりますので、ですから急な発熱を起こした時は、やはり今の時代はインフルエンザをチェックした方がいいかと思います。
もしかしてインフルエンザかもしれないというふうになった時に、やはりこう病院で受診をというふうに思うわけなんですが、はい、その時に注意が必要なんですよね、先生。
そうですね、発熱直後に来ると、鼻水を綿棒で取ってテストできるんですが、6時間から9時間以降経たないと検査がはっきり出ない場合があるので、可能でしたらご自宅に熱冷ましなど持ってあれば、それで一旦熱を下げて翌日の朝受診してテストを受けるっていうのもいいかもしれません。
はい、お気をつけいただきたいと思います。しかし先生、この風邪、インフルエンザ、まずインフルエンザですね、かからないための予防対策ってあるんですか？
はい、まずはこういうインフルエンザの、特に A 型のインフルエンザは感染力が非常に強いので、一人発端者が例えば職場ですとか、学級内、学校などで発生すると、もう職員、あと同級生、皆さんに伝播していってしまうので、やはりこの時期は高熱になったら、まずご本人 の対処として、無理して職場や学校に行かずに病院に行ってテストを受けるというのがまず一番大事です。はい、で2点目としましては、これから先センター試験ですとか、高校入試ですとか、受験の時期になりますので、インフルエンザに大事な時期にかかると、お子さんたち大変ですから、必要な方はやっぱりワクチンを受けて、例えば受験生がいるなら、もうその冬は家族みんな念のために受けておくとか、
そうですね、
なんかそういうふうな対策も必要かなと思います。
ワクチンの方は、病院に行けば、
そうですね、
受けることができるんですか？はい、
A 型インフルエンザが2種類、 B 型インフルエンザが2種類入った4種類のウイルスに対するワクチンが入ってて、大体今4000前後でできると思いますので、ぜひ必要な方は年内に、大体この冬場、こう寒い時期に徐々にこう蓄積していって、正月明けぐらいにバッと広がりますんで、ですからやはりワクチンを受けるんでしたら年内にぜひ受けてほしいと思います。
はい、皆さん参考になさってください。そしていくつかあるんですけれども、先生、マイコプラズマも心配だなという話でしたね。
マイコプラズマは4年に1回ぐらい大流行すると言われていて、今年は実は流行の年と言われています。
はい、
でそれで実際に全国でも発生例、沖縄でもですね、私の見た患者さんでも何人かこれと思われる方々対処してます。でマイコプラズマの特徴はですね、長引く咳、今回の風邪はなんか妙に咳がきついなと、でしかも空咳なんですね。痰があまり出ない空咳が長くて、
コホコホ、
で人によってはこれに熱を伴ってきます。 でこういった時は私たちもマイコプラズマを疑って、うん、患者さんの状態が悪い時はレントゲンを取るんですけど、まあ、その上でマイコプラズマで肺炎になってないかチェックしたりします、うん、ですから空咳な、あと熱を伴ったりまた空咳が長く続くという時はもしかしてと思って医療機関に早めに行って相談するのもいいかと思います、うん、
肺炎ということですよね先生、
肺炎もあるんですが気管支炎のレベルで止まるものもあるみたいで、ですから私たちもこのマイコが関係していると疑った時はマクロライド系という抗生物質がよく効きますので、はい、それを風邪薬と一緒に出して、うん、レントゲンを取る前にも治してしまうという場合もあります、う
ん、気管支炎で治ればいいですけれども、
そうです、
肺炎まで行くとまたダメージが、
そうですね、肺炎まで行くと大体食事が取れなくなったり場合によっては入院が必要になりますので、うん、そこまで行く前にできれば早めにご相談、あと実際にちょっと今回の咳普通じゃないなと思ったらもうやはり医療機関でレントゲンを取ってみるのもいいかもしれません。
高齢者の死因の一つで肺炎というのもあるというふうに聞いたので、はい、怖いですね。
そうですね、ただマイコプラズマは大体どちらかというと不思議と高齢者というよりも若い方々とか働き盛りや学生さんですとか、はいはい、そういう方々に比較的多い印象はありますね。
じゃあ体力あるからちょっと我慢すれば治るさって思ってるのが危ないよっていう、
そうですね、気をつけた方がいいかと思います。長引く咳はぜひご相談ください。
はい、そして最近これも流行しているので注意してくださいねというふうに聞く機会が多いんですが、ノロウイルス、
はい、
これはどういうものになるんですか。はい、
この冬場の時期っていうのはこのインフルエンザと同じように下痢で病院に来る方が実は一定の数の方いらっしゃいます。特徴はですね、急に熱が出た後に嘔吐したり下痢をしたりっていうのが非常に続くということ、うんうん、であと下痢をする割にはですねあんまりお腹痛くないんですね。
はあ、
でトイレに行く時だけ痛くなるけれどもそれ以外の時間帯は普通にしてて、
はい、
で催し始めると痛くなってトイレに行くっていうのをこれを1日に5回10回とか、
きついですね。
きついですね。でそうなった時症状聞いては私たちは大体もうお話聞くだけではウイルス性の腸炎だなっていうのが分かるので、
はい、
その時は抗生物質とかもあまり効きませんので、もうむしろ整腸剤を出して熱冷まし対症療法になってしまうんですが、
はい、
ただ本当にもうトイレに何十回も行ってもう患者さんが疲弊するぐらいもう大変な時は少量の下痢止めを出すことはあるんですけど、
はい、
基本はなるべく自然に治るように、はい、若い人はですねこれ 2,3 日で自然に治るんですね。ところが気をつけないといけないのがこの種の病気が高齢者の方にかかると、
はい、
免疫力がないせいか元気になるのに時間がかかってその間に脱水症で命に関わることがあるんで、
あ、なるほど、出しますからね。
高齢者はちょっと要注意です。若い人は比較的早くなるので、
うん、
です。あと家族内で注意するとしたらよく手拭きのタオルですね、トイレの、
うん、
同じタオルを使ってるとそれを通してよくうつると言われてるんで、
うん、
もし家族の中でウイルス性の腸炎の人がいたらもう極力フェイスタオルとかこう手拭きのタオルは別々にすると、ドアノブとかを通してうつると言われてますね。
接触っていうことですか。
そうですね、接触したものを粘膜に入れたり、はい、口の中に入ってしまうとそれが発端になると言われてますんで、
それで集団生活の中で、はい、こう広がるのが多いんですね。
そうですね、あと患者さんが吐いてしまったそのかかった方が吐いたものとか下痢の便っていうのはたくさんウイルスが入ってますから、それをこう拭く時も気をつけてやらないといけないという感じですかね。
なるほど、
はい、
処理の仕方も注意が必要ですよってことですね。先生、このノロウイルスなんですけれども、それだと例えばうつらない、感染しないためにできることっていうのはあるんですか。
残念ながらもう今その清潔操作に関する予防しかなくて、
うん、
あまりなんかワクチンも今ないですし、
うん、
実際のところはもう安全対策というか一人発端者が出たらその人からいかに広げないようにするかっていうのが大事で、
うん、
かからない方法っていうのはなかなかもうかかってしまうときはインフルエンザと一緒でかかってしまいますので、うん、それしかないのかなというところですかね。
はい、なるほど、はい、まずは広げない努力をする。
そうですね、広げない努力をして皆さんで注意しましょうというのが今のこの時期大切かなと思います。うん、
風邪などもそうですけれども、やっぱりちょっと体力が落ちている時っていうんでしょうかね、疲れている時などにかかるイメージがあるんですけれども、はい、やっぱりこれは全部そうですか。
もう全部そうだと思います。やっぱりどんな感染症でも弱り目にたたり目じゃないですが、はい、やっぱり調子が悪い時にかかりやすくなりますので、まあ、そういった意味では、まあ、今の時期忘年会シーズンで夜更かしとかしやすいですけど裸で寝たり決してせずにちゃんと防寒をした上で寝たり、はい、寝る前にはうがいをするとかですね、
はい、
そういったことが大事になってくるのかな。
酔っ払って気持ちよくなって、
そう
もういいやみたいな、
気持ちが大きくなってると次の日大変なことになってくる
本当そうですね。それでね、1週間も2週間も苦しい思いをするとかっていうのは、はい、多分もう困ることだと思いますので、
ご注意いただければ。
そうですね、はい、じゃあ社会人は忙しい時期だから休めないって言って無理して仕事に行って皆さんに広げてしまうっていう、そのケースありますよね。
たまにありますので、この間のインフルエンザも結構職場内で流行った場所があったみたいですから、ご注意ください、
はい、ご注意いただきたいと思います。まずは日々の健康管理を大切にしてくださいね、はいはい。さあ、首里城下町クリニックなんですが、年内は12月の29日まで、
はい、
2017年年明けは1月の4日からということです。そして、地域向けの医療講演会はですね、1月の11日水曜日午後7時から、高齢者の生活習慣病を考える当院の長所アンケートを参考にと題して、田名先生がお話しなさるということなんですが、はい、先生、長所アンケートをお取りになったんですね。
はい、75歳から90歳以上までの方々ですかね、104名の方々にアンケートを取って、元気な高齢者の方々の生活の知恵をお聞きしたアンケートがありますので、そのアンケートをもとにその方々のデータとかも見ながら、皆さんと一緒にどんな健康長寿といいますか、元気な年寄り、お年寄りを目指そうというのをちょっとお話しできればと思っています。
いいですね、念頭に明るいお話ですね。
そうですね、はい、
ぜひ皆さんこれを参考にですね、1年の健康計画を立てていただければと思います、はい、1月は11日水曜日午後7時から首里城下町クリニックとなります、入場は無料です。申し込みも必要ございません。当日ぜひ城下町クリニックにお越しくださいね。で、2016年は今日の放送が締めくくりなんですが、先生、今年を振り返って一言。
そうですね、本当に慌ただしい 1年だったんですけれども、最近もよく患者さんとよく話すのが、1年の速さをつくづく感じてまして
感じます
また来年もですね、また新たな気持ちで日々の診療で患者さんたちと楽しい時間といいますか、いろんなお話ができればなと思っております。
今年もお世話になりました、はい、来年もまたよろしくお願いします、
はい、またよろしくお願いします。
首里城下町クリニック院長の田名武先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。